H&Aのホールディングス、ヘルプステーション。
ZIP FM サタデーゴーアラウンド、南條大輔です。毎週土曜日のこの時間は H&Aホールディングスヘルパーステーション。介護を必要としている人、また介護をしている人、そして介護という言葉は知っているけれど自分には必要ないだろうなと敬遠しがち、そんな皆さんに向けて正しい知識を持っていただけるように介護について理解を深めていこうというコーナーです。では今週も介護施設の運営、介護講師をしていらっしゃいます高野雅也さんとお話です。高野さん、お願いします。
よろしくお願いします。
さて高野さん、実は、はい、先月1ヶ月ぐらい前でしょうかね、ずっとこの番組でヤングケアラー問題をこう取り扱ってきた時に本当にたくさんの方々に反響いただきまして、はい、でちょっとその反響、皆さん本当に真剣にこうヤングケアについてこう考えてくれてるっていうのを受けて、改めてここでゲストコメンテーターとしてこの方を今日はお迎えさせていただきました。国民民主党参議院議員の伊藤孝也さんです。お願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
お願いします。
お願いします。
お忙しい中本当に反響多くで、僕と高野さんだけでは回収しきれなかったので、今回ちょっとそのメッセージを実際にこう放送参集を聞いた後、皆さんがこう考えたことについて伊藤孝也さんからいろいろこうコメントというか。
ありがたいです。本当ありがたい。
いつものヘルパーステーションより多いの。
そうですか。
そう
ね、高野さん拗ねない拗ねない拗ねない、ということで、今日は1曲挟んでからお話ししていきます。 H&N ホールズヘルパーステーション、介護施設の運営、介護講師をしていらっしゃいます高野雅紀さん、そして国民民主党参議院議員伊藤孝也さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは、ヤングケアラー問題、なんて言葉の説明すればいいですかね。 この
ヤングケアラーっていうのはまずこの法律とかで定められた定義がないので、いろいろな誤解がされがちなんですけども、まあ、一般的に言われているのは育児とか、まあ、介護とか障害を持つ兄弟のケアとか、また通訳とか、そういったものと学業の両立の狭間にいる、まあ、子どもたちというふうに理解されてます、
はい。そんな中ですね、こちら一宮市の由美さんからいただいたメッセージ、伊藤孝也さんと高野さんのヤングケアラー問題についての話、とても深刻だと考えさせられました。ヤングケアラー問題を解決していくためには法整備による支援はもちろん、何よりもまずは大人が子どもたちと向き合ってじっくり聞き出していくことが大切であり、問題を明確にしてそれが解決の糸口になるのではないかと思いました。そのためには気軽に何でも相談できる環境づくりを行うことが一歩につながり、子どもとしてのさまざまな楽しみを諦めざるを得ない状況を嘆くのではなく、何かこうサポートをしていきたいなと考えます。この機会を作ってくださりありがとうございます、というメッセージが来ておりました。
なんと確信をつくコメント、本当におっしゃる通りで、自分がその当事者になる、まあ、自分がもしかしたらヤングケアラーなのかもとか、自分はまあヤングケアラーと言われる状態なんだろうけど誰にも相談できないっていう子どもたちが、まあ、じゃあどこでそのタッチポイントっていうんですかね、どこで支援をしてくれる人に出会って、情報に出会って、そして丸ごと家族ごと支援をしてもらって、でそれがまあ来年には半年後には解決してるか否かっていうところを、まあ、私たちが、まあ、大人が政治がやらなきゃいけないっていう、まあ、本当にそこなんだと思います。
これでもなんか僕自身も実際にこうふと思った時に、まあ、今回このサターデーゴーアラウンドを通じて伊藤孝也さん の, そのヤングケアラーって言葉を聞いていろいろ考えるきっかけになったんですけど、なんでこんなそのヤングケアラーに熱くこう問題に取り組んでるんですか。
これね、そうなんですよね。私もね、国会質疑で17回やったんですけど、はい、相当しつこいと、なんでだってよく聞かれることあるんですけど、私実は次女の耳の障害がきっかけで、で自ら手を挙げて政治家になったんですけど、その時に、まあ、その障害を、ね、がある方に対して自分も報道記者をしていて、ネガティブな感情って自分にはないと思ってたんです。だけどよもや我が子が、私がってなった時にすごいショックだったし、ショックを受けた自分にもショックだった。でその時にちょうど思ったのが、長女はじゃあ障害のある次女と共に生きていく、私は39で次女を産んでますから私は先に召される、そういった時にじゃあどういう社会の中でこの兄弟たちは育っていくのかっていろんなものを調べた時に、すごく冷たい社会というかですね、すごくなんかこうケアや兄弟児っていうんですけど、そういう障害がある子どもの兄弟って、兄弟児たちの その生きていく毎日っていうのをですね、調べれば調べるほどすごく悔しくて、だからまあ要はヤングケアラー問題って我がことだったし、その時に世の中はじゃあ兄弟児に優しくない、障害を持つ人は理不尽だっていう風に愚痴って生きるんじゃなくて、だったらそれを変えてやると立ち上がったんで、だから自分のこの立ち上がったこの理由に連なる政策だからこんなにしつこくできるんでしょうね。
形がさ、きちっと整うまで続けなきゃいけないね。
やっぱこう、そうです。
そこはもう大変かもしれないけど、どんどん進んでってほしいなって思うけど、今聞いててヤングに限らずのケアラー問題もあるのかなって、
うん、
子供が大人になった時に例えば18歳でその支援が切られるとかね、うん、そういったようなことがあった場合にじゃあその後どうするんだろうって。だからケアラーの問題ってもう今全世帯にもう広がってる問題じゃないのかな。
いや本当にだからこそなんでやらないのっていうところと、なんで伊藤孝也さんがこんだけ熱く情熱、ま、ずこう取り組んでんだろうなっていう時に、リサの方からもメッセージ実際に来ていて、なんかこうやっぱり中にはね、いろんなそういう問題に取り組まない議員さんたちがたくさんいる中で、伊藤孝也さんの努力に拍手っていうメッセージ、こちらツイッターの方に来ていたりとか、あとは国会質疑の中で ZIP FM の番組に出てヤングケアラーっていう話をしていただいて、それを佐田子もリツイートさせていただいたんですけども、やっぱりそのこちらの方もツイッターで、まあかわいそうとか、福祉についてやっぱ彼氏とそういう話を会話する機会があって熱弁しましたと、やっぱりそういう話、本当にそこで会話を持ってくれたっていうのがあったりとか、まあ、ZIP FM のって話をしてくれたんで、こちらは ZIP FM でも、あまり、取り扱わない社会問題について話し合ってるサタゴヘルパーステーションっていうね、いい番組って来てますしね。
ちょっともう本当国会質疑の中で、ZIP FM のリスナーの皆さんから寄せられた意見でっていうので、文科大臣にですね、福祉サービスを学校で教えてはどうかっていう、私も、ね、その目から鱗のというか、意見をいただいたので、大臣にぶつかってったんですよ。そしたら大臣がね、まあ、そういうヤングケアラーというお手伝いから抜け出せない子供についてはって言ったのでプチッと切れてですね、大臣ですからお手伝いではなくてですねって言って、今毎日新聞出版社のね、4人の記者たちがずっとヤングケアラーについて取材をしていた本が一冊の本になってるんですけど、これで1ページ半にわたってですね、伊藤孝恵のこのぶつかっては振り払われ、ぶつかってはヤジを飛ばされるっていうのをこう挙げてくれてるんですけど、これ大臣にお届けしますから、これ読んでくださいって言って、本当に4月28日に大臣にお届けしときました。
いやでもここまさにお手伝いではないっていうのはこの番組で話してたそのまんまの話を
お手伝いをやめろって言ってるじゃない。そういうことね。お手伝いって教育上必要なものもあるじゃないですか。やっぱり茶碗洗う、はいはい、お米研ぐとか、そういったことって子供の時からやっていくのにすごく必要なものじゃないですか。それをの度が完全にもう外れてるというのか、完全にずれてる状況なわけで、
いやだからもう伝説のキラーワード吉野家を吉野家と読む人たちので、僕たちがこのスタジオで想定していたまさにお手伝いではないって話を案の定言ってのけたっていう、その大臣が
そうすごい
すごいな、
一員がでなんですよ。
いやでもやっぱりかと思って、この写真っていう、あとちょっとまた話もあってツイッターの方で来てるメッセージで、このまあ例えば保険のそういうとか介護のシステム的なね、行政的なって話もその時したと思うんですけども、その介護保険って申請主義だから行政なんか何も教えてくれなくて困ってる人もわんさかいるよっていうつぶやきが一個あったんですよ。
いや本当に申請主義、介護保険だけに限らずですよ、いろんな制度って国って持ってて、やっぱり思いのある議員さんたちっていろんなの作ってくれてるんですよね。でそれを発信することがね、例えば新聞広告に入ってるわけでもないですし、すぐに確認できるものでもないので、行かなきゃわからない。だからやっぱり現状そうであることをどうこうって言ってもしょうがないので、何かあったらやっぱり窓口に行って聞くっていうすごく大事なことだと思うんですよね。
そうなんですよね。なので特にヤングケアラーは、まあ、18歳までに限らずですけども、そういう行政に行くっていう知恵もなければ、交通費もなければ、なんかその行政の窓口に相談に行くって、自分が、ね、学生の時とか小学生中学生だったらとんでもないハードル高くないですか。
だからそこをさ、僕はさっき言ったようにそこに行ってよとしか僕らは言いようがない。なんでかって言ったら他に方法がないから。でそこは国としてどういうふうに作っていくべきっていうふうに
そうなので受け皿はいりますよね。当然役所の中にそういう担当窓口もいるし、役所の中にそういうサービスを、これ多岐にわたりますから、あの児童福祉の部分も教育の部分も介護の部分も、もっと言うと外国ルーツの方々も入るわけだから、ものすごく多岐にわたるので、それらをワンストップであの担当する窓口もいるんだけども、そこに連れてくる人たちもまたいるっていうね、窓口を作ってそこでじっと待ってますではダメだっていう、まあ、なので今ね、こう私は法律を作ってそれをちゃんとやらなければいけない自治体がっていうのを作りたいわけなんですけども、
いやこれもう僕気分は今朝まで生テレビの田原総一郎だけど、ああだからもうその話じゃあもうちょっと次 CM 渡りから行こうっていうぐらいの話なんで、来週します。あもう時間なんで
朝
来週まだあの実際何やってるかっての聞くから、
チャチャチャチャチャですね。
じゃあ、このように介護について、まあ今日はあのヤングケアラーについてだったんですけども、わからないことがあればお答えしていきますので、メッセージお待ちしています。応募チップ FM ウェブサイトエントリーから、ツイッターでの参加感想もお待ちしていますんで、全部あの皆さん見てますから、ハッシュタグサタゴをつけて皆さんのご意見聞かせてください。メッセージ採用させていただきますと1000円分のクオカードをプレゼント。今日は高野さん、そして、国民民主党参議院伊藤孝恵さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
以上ヘルパーステーションでした。
H&N ホールディングスヘルパーステーション。